解体者の夜ヘルツ
ヒーラギスカさ俺の嫁三平三平です。
セーマーは俺の嫁同一郎です。
立ち返りヤシのゴミ三浦あずささんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで、4月14日の生配信ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
あと1日ちょっとくらいですけれども、まだ、アーカイブの方が無料で見れますのでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、まあ、引き続きね、投げ銭の方もぜひぜひよろしくお願いしますということで。
お願いします。
はい。では、まあ、春アニメの話をまたしていきたいのですが、今回はドイッチューさんからお願いします。はい、
響けユーフォニアム。
はい。
3期が NHK になり、始まりまして、うん、まあ、これを見るにあたりまして、私、一期二期劇場版すべて見返してから挑んだんですけれども、
おー、すごいですね。コンディション整えて、
はい、コンディションだいぶ整えて、
はいはい。
まあいいんですけど、
うん。
まあ一期二期ってそのやっぱ三年生、クミコがまだ一年生だったじゃないですか。
はいはい。
でまあ劇場版で、まあ二年生になり、そしてまあ三年生。うん、分かってはいたんですけど、
うん、
ちょっと優子先輩の卒業とかはちゃんと描いてほしかったなっていうのはありましたね。
ああ、まああの辺ちょっとさらっとでしたね。
そうですね。もう、うん、もう1年生入ってくるとこから始まるっていうのもあって、
うん、
ああそうか、なんかすげえ一瞬だけその部長に任命されたシーンとか、
うん、
まあ、卒業式でみんな手振って帰っていくっていうのが本当に一瞬映ったぐらいだったんで、
うん、
ちょっと寂しかったんですけど、
うん、
まあとはいえやっぱり面白いなというか、すごくやっぱ3年生になって成長したというか、その後輩の面倒をよりちゃんと2年生編よりも見れるようになってて、
うん、
いいなって思ったんですけど、その役職みたいなのが前まで部長と副部長と、で、まあ、各パートリーダーって感じだったのが、今回からのドラムメジャーというのが、
うん。
ドラムメジャー。
はい。まあ、あの、演奏のリーダーみたいな。演奏に関する。
ああ。
部長と副部長は割とその部内の人間関係とか、その、
ああ。
スケジュール決めとか、そういうことをまあ管理したりする感じで、で、ドラムメジャーっていう、もう演奏の、もう一番上っていうのに、
うん、
はい、のにレーナが就任してっていう感じなんですけど、うん、で、ちょっと僕まだ2話までしか見てないんですけど、
はいはい。
2話で、その、今度のその、まあ、毎年曲を変える課題曲があって、自由曲も毎回変わってるんですけど、
うん、
その自由曲をその3人で決めろみたいなことを滝先生に言われて、
はいはい。
で、そんなんいいのかなみたいな感じもあるんですけど、まあ、この三人ならできると思うみたいな感じで。
うん。
で、レイナが、クミコに言うんですけど、携帯をこう、隠して、画面を隠して、
うん。
で、再生ボタンを押したら、その曲が鳴るみたいな。
うん。
で、私と塚本は、同じだった。
うん。
で、クミコは、どの曲がいいと思うみたいな質問をするんですけど、そこで、今の北宇治が全国で最初に鳴らす音はクラリネットだって言うんですよ。
うん。
なら、こう再生ボタンを押して、クラリネットが流れて、手を解けたら、その、みんなが思ってるタイトルだったっていう、三人ともが同じ気持ちだったっていうやつなんですけど、うん、で、なんかすごいなんか、いい感じなんですよ、そこもね。
うん。
で、僕でもで、なんか、で、だから言ったでしょみたいなことを、もうレイナが言うんですよ。私たち3人なら大丈夫っていう。うん、その、はるか先輩とか、あすか先輩とか、ゆうこ先輩、なすけ先輩では無理だったけど、私たちならできるっていう、うん、結構いいシーンだったんですけど、
うん。
僕、ネットフリで見てたら、
うん。
再生ボタン押した瞬間に、
うん。
字幕が出るんですけど、
うん、
ネットフリだと。
はい。
字幕でカッコで、クラリネットの演奏ってもう出ちゃってて
。音鳴る前に。
そうそうそう。
フライング気味で。
はい。ああ、みたいな。これって多分、わからん人でもなんか、こうタイトルが出て、おーみたいになる演出やったんちゃうかなとか思って、ちょっと。
字幕で見ると、ネットフリの字幕で見ると、たまーにあるな。一泊早い。一泊早いなんか、ネタバラシ。
まだ言ったあかん名前普通に出てたりとかね、ネットフリもありますから、ね。
その辺の機微はね。
そうそうそう。
わかんないです。
まあうん、
まあ、字幕、じゃあ、こっちも設定すんなよ、みたいなところもあるんだけど。まあねはい、でも、字幕で見た方が、ちょっとね、
そうなんです。セリフの取りこぼしとかね、ないから。
はいはい。
やっぱ字幕あった方が好きなんですけど。
うん。
まあ、そういうのもありつつで。でもまあ、うん、結構、俺、今回の3年戦編は、割と、うん、まあ、転校生、セーラー女子っていう全国大会常連の超有名強豪校から転校生が入ってくる。っていうのが、まあ、割とメインだと思うんですけど。うん、
はい。
同じ UFO 奏者でっていう。
うん。
なんか、それに比べと、同じぐらい、そんな、クラリネットが結構メインなのかな、今季は、みたいなふうにちょっと思ってるんですよ。うん、その、まあ、その、クミコが言った、このクラリネットを最初に鳴らすべきだっていう話もあったし。
うん。
で、1年生で低音パートに3人入ってくるんですけど、もう1人はクラリネット希望の子。なんですね、うん。経験者の子が。吉井さりちゃんっていう子なんですけど。なんかその子だけ、ちょっとなんかワンカット抜かれる箇所が多かったりする。
おー。
うん。で、なんか、この子がちょっと書き回すのかしらみたいなのもありつつ。
うん。
で、その一個前の映画、2年生編の映画のアンサンブルコンテストっていう、
はい、
映画があったんですけど、それで優勝したのが、
うん、
そう、まあ、部内でいろいろチーム編成決めて、部内で競い合ったっていう話なんですけど、そこで優勝したのはクラリネット四重奏っていう。
ああ、そっか。はいはいはい。
ところが優勝してて。
なんか ユニットじゃないけど、グループ。
そうですね。
ここでそれぞれ組んで、はい、なんか、まあ、1位みたいな決めるみたいな。順番決めるみたいな、
うん。そうですね。で、まあそこで一応関西大会まで進んだっていうのがクラリネット四重奏の子で、でその子は結構その中の一人が、高久千恵里っていう子なんですけど、緑髪の目隠れの子なん
ですけど。はいはいはいはいはい。うんうんうん、
その子って結構1年の時からちょいちょい出てて、
うん、
全部見返すと、その3年生、アスカ先輩の代が卒業する時も、その、クラリネットの先輩に、もう同じようなメガネかけたおとなしそうな先輩が卒業するときも、先輩がいなくなったら私どうすれば何をおいでっていうなんかやりとりとか、うん、結構なんか見せてたから、
うん、
どう、半分この子がクラリネットといえばこの子が絡んでくるのかなみたいな感じでちょっと期待してます。
ああ。
やっぱ全部通したから、大体、まあ、新入生以外は全員やっぱ、こいつ、確かあれやな、みたいなのが。
おうんうんうん。
はぁ。
やっぱ、京アニってモブもすべて名前とかつけるじゃないですか。
そうそうそうそう。追いつかないくらいつけられるからね、名前。
そうでも今期90人いるからね、部員だけで。どうなることやなんですけれども。
まあ、ね、まあ、でも
面白いですね。
ね。相変わらず、やっぱり新キャラ、なんだっけ、あれ、名前、転校生の子、
まゆ先輩、黒江まゆ。
まゆ先輩、うん。なんか、やっぱこう、はい、一癖ありそうな感じもするし、ね。
ちょっとね。
なんか、無自覚な自信家みたいな。
うんうん、うん。
ちょっと見え隠れするじゃない。なんか、自分は選ばれて当然っていう前提の、なんか話をするじゃん。
うんうん、そうです、ね。
私入ると空気壊しちゃわないみたいな。
うん。
出れない人が出ちゃうかもしれないみたいな。
そうそう。誰か楽器変わんないといけなくなっちゃうんじゃないみたいな。うん、そんなこと言うかね
そうそう無自覚な感じで言うからさ。あんまその、うん、腹に一物って感じではなく、ナチュラルに
言って
そうな感じあるよね。
うん、なんか、気がついたら誰かが傷ついてたりとかしそうな感じありますよね。
あとでも今考えると、クミコの代、クミコが1年生の代の時の、まあクミコの代って、はい、やっぱ今思うと、みんなまともな子多いっていうか、2年生も、今のね、2年生も1年生も結構エキセントリックな子多いじゃないですか。
そうですね。だいぶ癖強いですね。
あの、ツバメちゃんの妹のスズメちゃんとかも。
はいはいはい、はい。
なんか、お姉ちゃん思いが、そう、なんか、暴走して変なことになってたりとか。
部長に直談判しに行きましたもんね、
そう。お姉ちゃんはあんなことしたくないと思います、みたいな。言ったら、いや、お姉ちゃんは自分から望んで、あの、
そう
なんか、旗だっけ、なんか、
ね、
マーチングの。
うん。はい。カラーボードかなんか。
いやー、ちょっと問題児多そうな感じはすごくあるけどな。
まあでもやっぱ一気に生きてギスギスしてたじゃないですか、ずっと。
うんうんうん。
これがユーフォニアムですよ、多分。
まあ、そういうことですね。あの、なんか、エヴァを見た時の感想を見たくなってるけどな。
これこれ、みたいなこと
です、ね。そう、このわからなさがエヴァですよ、みたいな。このギスギスが UFO ですよ、っていう、はい。
そうですよ。次の揉め事が始まるんですよ、絶対。あいつらはもう。
演奏の前に。演奏の前に。
いいのよ、ギスギスは。
でもその分、クミコの代とかは、それこそクミコ、レーナとかはもうものすごい信頼感が。
もうね、ずっとイチャイチャしてますもんね。
うん。
うん。
レーナが塚本にちょっと怒ったりとかね、なんか、レーナにあんなこと言わない、はいはいはい、プレッシャー与えるようなこと言わないでみたいな。
うん。
うん。まあでも本当見どころ多いっすわ。
そうですね。
うん。
ちょっとやっぱ、かなでちゃんも、急に出れてきたな、みたいな感じもあるし。
はいはいはいはい。マックスは強いけどな。
はい、はい。
うん、
結構ユーフォニアムで、あの、ハッシュタグいろいろ作られてるのを最近知ったんですけど。
うん。
あの、昔で言うと、かさき、そういうとこやぞっていう。
お
う
お
う
お
う。あの、我々がリズと青い鳥見た時の感想みたいなのをずっとそういうふうにつぶやいてるの。
はいはい、はい。
とか、あと今最近ちょっと流行ってるのが、被災石奏で、惨敗シリーズっていう。からかおうとしてすぐ自爆するっていう。
ああ。
はい。そういうのも
結構。あ、そういうの結構あるんだ。そういう。
結構なんかね、その。
遊びのハッシュタグみたいな。
はい。みたいなの結構あるみたいで。そういうのも見てみるの面白いと思います。う
ん、なるほど。
はい、そんな感じです。
はい、了解しました。じゃあ次、松崎さんお願いします。
はい。レベル2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ。
うん。
はい。すいません。さっきちょっと土井さんが、響きユーフォニアムってちょっと必殺技っぽく言ったんで、それっぽく言った方がよかったですかね。
僕そんなつもりなかったんで大丈夫です。
大丈夫。
はい。
響きユーフォニアムみたいな、なんか素の感じだった。
なんか出てたよ、手から。
本当ですか。
なんか。
ギスギスした何かが。
そう。オラにギスギスを分けてくれ
っていう。だ、これも、まあ、はい、あの、転生ものなんですけど、
うん。
これは、異世界から別の異世界に転生した、男主人公。
うん。
の話で。
転移なんですかね、もう。
うん。
そう、別世界。
転移か。うん。
ああ、そうですね、転移ですけど、
はい。
で、まあ、勇者候補として、まあ、召喚されましたっていう、うん、まあ、よくありがちな。
は
い、
うん、
うん。
で、じゃあ、その、ステータスみたいなのを見ましょうって言ったら、
うん、
もうめちゃめちゃ庶民のステータスしかなく、
うんはいうん、勇者として呼ばれたのに。
ヒットポイントとか、うん、あの、その世界の数字なんですけど、おそらく一桁みたいな、はい、
うん。
ので、そしたらなんか別で、なんか、その王国がなんか、何人か勇者候補を召喚してて、
うん、
そっちがすごいってなったから、
うん、
じゃあお前は用済みだっつって、返京の地に送られるっていうめちゃめちゃ最低な。う
ん、出たよた、ね。そのパターンだ。そのパターン。
ねうん、盾の勇者的な。
うん、そうそうそう。
ひどすぎたんですけど、
うん。
で、もう本当に森、もう魔物がいっぱい住む森みたいなところに連れてられて、で、そこでひょこってなんか出てきたスライム。うん
うん、はい。
を、まあ、倒したら、
うん。
じゃあまあ、レベルがアップしました。レベルが2になりました。
うん。
勇者として召喚された時はレベル1だったんで、
うん。はいはいはい。
レベル2になったら、
うん。
なんか全部のステータスなんか見たことない記号だな、って言うんですけど、
うん。
あの、
うん、
全部あの、無限大の、
インフィニティのマークです
か。はい。
8文字を横に倒したような。
うん
う
ん、
だから、レベル2になったら、あの、とんでもない、スキルというか、能力を持つっていうことだったらしい、みたいな。う
ん、そんなん、わかるわけないやん。
でも、また、これもまた、出たようのパターンですよね。
まあ、
あの、クズ王様からの、この展開を出たよっていう。
でも、まあ、その、偏境地に追いやられたっていうので、その、王様とかに身分がバレてはいけないので、その偽名を使ったりとか。
うん。
その、だからその世界のことが分かってないから、その、自分の力がまだまだ弱いと思ってるから。
うん。あの、まあ、レベル2だしね、まだ。
そう。だから自分なんて全然大したことないみたいなこと言ってるんですけど、うん、なんかすげえステータスで、ま、どの魔法を使うかみたいなので、パパパパパパパってなんか周りにいっぱい出るし。
お品書きが。うんメニュー多いな、この店。っていう
ような。な、まあ、ざっくりそういうお話なんですけど。
うん。
これ、まあ、でも、キャストを見たときに。
はい。
その主人公の役が、うん、日野聡さんで。
うん。
で、まあ、メインヒロインの役が、
うん。
あの、国宮理恵さんで、
だから2話の時、うん、トレンド上がってましたもんね、急に。
なるほど、
うん。あの、これ、いや、俺ら世代すぎないっていう。
日野さん、
20年ぐらい前の。
そう、
あれですよ、だから、ね。
着眼のシャナ。
シャナとか、うん、
ゼロの使い魔。あれなんだ
っけ、ゼロの使い魔とか。はいはいはい、
そう、あの、
まあ、トラドラもそうですし。
そう、ルイズわーみたいな。
そっか。
あれの元凶ですからね。
うん。
トラドラは違うかな、確か。
トラドラもうちょっと後ですか。
いや、トラドラは、あれ、トラドラ違いませんでしたっけ、日野さんでしたっけ。
あ、ごめん、日野さんは違うけど。
あの、
クギミヤさんね。
その組み合わせなっていう。
日野クギミヤっていうね。
そうそう。
うんうんうん。
だから一時期、共演してラジオとかでも一緒になりすぎて二人付き合ってるんじゃないか説みたいなのもありましたあったぐらいです。で、その2話でトレンドが上がった理由が、
うん、
オープニングを藤宮さんが歌ってて、
うん、
はい、そのオープニング曲のタイトルが、
うん、
旦那様とのラブラブラブソングっていう、
もうスモモモモモモとなんかオープニングでありそうだったな、なんか。
いや、別に子作りしましょうの歌じゃないんですけど。いや、これを今の国宮さんに歌わせるっていう強さ。
と、2話でオープニングがもうバリッバリの国宮さんが歌ってる、
う
ん。
そうですね。
やつだったですね。1話ではオープニングなかったんだっけ、ね、
なかったです。はい。
多分それもあってトレンドにガッて上がったんだと思うんですけど。
うんうんうん。
いやー、ちょっと衝撃でしたね。確かに。
うん。
まあ僕、国間さんの歌声っていうのは、その、アイマスに出てるんで、まあ、新曲とかも聞いてはいるんですけど。うん、
はい。
でも、旦那様とのラブラブラブソングはちょっと聞いたことがなかったんで。
みんなそうですよ、
うん。うん。
ラブリって曲は、この間聞いたんですけど、国間さんの歌。で、さらに、
はい。
なんかその2話の最後の方かなで出てきた、なんか魔王軍みたいなのがいて。
うん、はいはい。
その魔王軍の配下みたいな、四天王みたいな、側近か。
うん、
側近で、なんか獣耳の、尻尾生やした褐色の、
褐色の、
魔物がいるんですけど、
うん、
あの、ゴビーニが全部何々にゃっていう田村ゆかりだったんですよ。ちょっと俺ら世代すぎないかな。
いや、本当に。
ゆかりんににゃー言わすなよっていう。
ちゃんと調べたら作り手が俺ら世代になってるのかもしれないですけどね。もう。
ああ、なるほど。
でね。
いや、うん。
で、そのウィキペディアで、まだそのキャストとか、まだ、あの、出てきてないキャラクターとかもいるから、
はいはい、
どういう、あの、キャラクターいるのかなみたいな感じで、その、あ、はい、ホームページとかでも、
うん、
キャスト見たら、
はい、
川澄彩子、堀江由衣、伊藤静香っ え、マジで俺ら世代すぎるんですよ。
すごいな、これほんま。
トゥーハートの並びじゃん。トゥーハート、トゥーハート1、2を股にかける感じが。
そう。あかり、マルチ、
たまねえ。たまねえ。そうそう。架け橋だよ。トゥーハートの架け橋だよ、もう。そんな。
いや、この辺、
ほんまやな。
この辺のベテラン勢の共演が今見れるっていう。
お
ー。すごいな。
それで結構そのチート系のアニメっていうのもちょっと新鮮でしたし。う
ん、ああ、なるほどね、
うんうん。俺ら世代の大富豪が動いてんじゃん。
あの世代。
石油王の。
なった人がいるかな、俺ら世代で。
俺ら世代なんか本当は成功してる人なんか成功してるからな。
まあね。
ああ。
すごい。サウジアラビアの、だから、石油王が、当時のサッカー選手、レジェンド山ほどチームに出てくるみたいな感じですよね。
ね、一時期石油王がコミケにやってきたらしいみたいな、都市伝説もありましたしね。
あれ、コスプレだったのか何だったのか分かんないじゃん。
未だに分かんないやつ。
写真も出回ったりしてさ、本買いに来たとかさ、なんか従者を連れて本会に来たって、アラブを。アラブの石油王が。
で、全部くださいって言ったっていう。そうそう。
いや、俺らもたまに言うよっていう、ね、それは。
でも、島の端から端まで全部一部ずつみたいなこと言ってたらしいっていう。
島買ったんだ、じゃあ。すげえな、豪気な話だぜ、おい。
いや、でもね、でもそういう、メタ視点でも見れますし、
うん、
普通にそのナロー系の、言ったらその杖系とかその逆転劇系が好きな人も安心して見れるし。
うん。
話も面白かったけどね。
面白いですよね。
うん。なんか、割とその異種族にちょっと格差者、差別社会みたいな、
うん。
とこもちょっと描かれてるけど、うん、主人公は割とそこ、ね、フラットな感じだったりとかして。
うん。
うん。うん、
そうだから。
なんか面白いっすわ。
その、国宮さんが演じてるそのヒロインが、もともとその、魔物なんですよね。魔族。
魔獣。魔王側か、だから。
そういうことですね。
狼みたいなやつなんですけど。
なんだっけ、魔王軍の幹部の妹みたいな設定じゃなかったっけ？
あ、そうですね。
そうですね。四天王の一人の妹みたいなやつ。
うん。
なんだけど、だから殺せって言うんですけど、いやもう魔族であろうと殺すわけにはいかないみたいな。
うん。
で、その、ステータスの、自分が出したステータスからも、その従属、その従わせる魔法を推奨しますみたいなこと言われるんですけど、うん、でもそういうことは僕はしたくない、うん。
したくないみたいな。
うん。
その姿に、もうベタ惚れして、
うん。早かったな、惚れるの。
うん。
早かったですね。なんか、こういう、なんかそのイチャイチャも見ながら、
うん。
うん。
その異世界ものも見ながら、
うん、
裏側視点でも見れる、すごく面白いアニメだなぁと思って。
はい。
楽しみ。
勇者がクズすぎて面白いんだよ。
ああ、あいつね。あと、意外と蓋開けたら力そんなになかったとかね。
なんかね。
はい。というわけで、レベル2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ。はい。
はい。じゃあ、最後俺ですね。まあ、これ期待作でもちょっと、タイトル上がったりしましたけれども、変人のサラダボール。
うん。
はいはいはい。
はい。2話まで見ましてですね。まあ、ちょっと面白いなと思って。まあ、
うん。
設定というか物語的には、なんかまあ、なんか反乱で王国を滅ぼされた異世界の王女と、まあ、側近の女騎士が、まあ、その追ってから逃れるために、なんか異世界へ転移する、なんかゲートみたいのをくぐったら、日本の岐阜県に
、はい、
岐阜県にまあそれぞれバラバラに転移してくるみたいな感じで、うんうん、でまあ王女のサラは探偵のカブラヤ君と出会って、でリビアはその女騎士のリビアはホームレスの鈴木さんっていうのと出会って、はい、でまあいろいろあって探偵事務所にそのサラの捜索をリビアが依頼しに来たら、とりあえず二人再会しましたよってのが、うん、まあ2話くらいまでの流れなんですけれども、
はいはい、
なんか 面白いなと思った。これ、佐々木とピーちゃんの時もそんな印象はあったんですが、ちょっと目的がまだはっきり見えてこない群像劇みたいな感じじゃないですか。今のところは。
はい。
だから、サラとリビア、普通だったら、こう、元の世界に帰るためにみたいな。だけど、そこ結構気迫じゃないですか。なんか、
もう全然そんな感じないですね。
ね、国が滅ぼされてるからかもしれないですけど、なんか異世界にあんまり帰るみたいなスタンスじゃないじゃないですか、今のところ。
はい。
まあ、どっちも、ちょっと偏った感じはありつつ、日本に順応して暮らしていくみたいな。
うん。
だどっちかというと、その探偵のカブラヤ君とか、ホームレスの鈴木さんの方になんか、なんか解決すべきドラマみたいのがありそうな背景はちょっと感じますよね。うん、なんかちょっとこう、今んとこ描写としては。
う
ん、
そうですね。探偵、だから昔、過去がちょっとある感じですね。
なん
かね。
そうそうそう。うん。うん、でも、基本的にはやっぱ今、の感じだと、ちょっとその異世界から来た、まあ女の子とのわちゃわちゃみたいな感じの、ちょっと認識のズレだったり、うん、あとは意外に早く、その、現代日本へ順応したりとか。
はいはい。
でもそのサラの方は漫画で知識得たり、スマホでウィキペディア見たりとか、なんかネット用語、まあ、
そうですね、
使ったりとかっていう、うん、悪い意味で順応したりもしたりしてて、うん。まあそういうとこも面白いですよ。ちょっとね、僕このもう一人のリビアってキャラは、
うん、
結構好きな感じですね。
うん。
いいですね、ポンコツ騎士。
そう。なんか剣の腕は立つけど、ポンコツ要素満載で。
うん。
ちょっともう冒頭からその匂い見せてたじゃないですか。なんか追っ手が来て、
はいはい、
姫様先に逃げてください。ここは私が食い止めます。つって、
うん。
で、敵になんか、なんか戦いの工場みたいに行ったら、それで、あ、追ってたのは王族の姫かっていうのバレちゃったりとか。
あと、バレしてしまった、まあ、みたいな。
そうそうそう、そう。あとなんか、でも結構追ってバッサバッサ、なんかシルエットだけど。
うん、ね、かっこよかったですね。
切って、で、そっから転移してきたから、もう全身に返り血浴びて、街に現れたから、声かけた人みんなドン引きしたりとか、と返り血の描写とかいるかとか思ったりしたんだけども、今まで、あんまないじゃないですか、返り血。
そうですね。
あの辺のファンタジーで。でもその流れで、その、じゃあ血をなんか綺麗にしなきゃっつって、あれどうだ、長良川で水浴び、
はい。そうですね、
うん。いきなりのちょっとサービスショットで。
はい。
だから、なんか無防備で危なっかしいとこもないですか？ほっとけないっつうか。
いや、だってすぐ騙された感じだったじゃないですか。
そうそう。
吐き出し中に。
そう、なんか、まあ、一家には怪しそうなチャラいあんちゃんに声かけられて、うん、セクキャバに勤務するって。そんな、異世界から来て、セクキャバで、お触りありのキャバみたいですよ。セクキャバって。で、その初日に警察のガサ入れやって逃亡して、
はい、
またホームレス戻って。あそこ面白いですよね。うん、その、まあ、ちょっとロールプレイング的な演出あるじゃないですか。はい、名前出て、職業、ジョブみたいの。で、
はい、
リビアだけ、女騎士からホームレスになって、はい、でそのホームレスからキャバ嬢になって、
はい、
で、キャバ嬢からまたホームレス戻って、はい、で、2話で一応探偵助手になるけど、
うん、
はい、
ほ
ん
と CM またぐ間もなく首になるみたいな感じ
で。そうですね。
普通、もうちょっとあるだろうみたいな。あそこ
ダイジェストで首になってましたね。
そうそう。あそこもなんか今後そのステータスゲー、リビアに、うんうん、あれのとこではステータスのジョブ遍歴ゲーとかもあんのかな、はいはい、みたいな。方ゲーじゃないけど。
うん。
うん。なんかちょっとこのキャラ気になりますね。
いいキャラですね。
で、多分、なんか3話の予告とか見ても、またホームレスやってんすけど、多分。
なんか、予告見たら宗教感か。
そう。多分、騙されやすいんだろうね。なんか、ね、あの子。で、原作のね、原作の特設サイトみたいのがあって、
はい、
そこのキャラ紹介見たら、よくそういうラノベの、うん、特設サイトのさ、登場人物のとこって、はい、そのキャラの印象的なセリフがこうパッて、こうワンフレーズあったり
するじゃないですか。はいはいはい。
はいはいはい。
ね。リビアのとこにあったのが、やはりバッタは良い、いくらでもいますしって書いてて。 また食ってんだなと思って。まだアニメ版でも出てきてないよ、そんな描写、みたいな。あ、虫食うんだ、今後、みたいな、とかもあったりして。
でも安心ですね。今後何があってもホームレスに戻っていくんだなっていう。
ね、そう。だから彼女にはね、帰るべきところがあるんですよ。
元の世界じゃなくて。
そうそう、元の世界じゃなくて。おお、でもちょ、まあ、キャラ的にもなんかリヴィア気になりますし、作品もね、うん、面白いし。
面白い。
演出も、はい、うん、そのさっきのステータスゲーとかじゃないですけど、なんかね、うん、エンディング見たら、エンディング、うん、最後にエマが出るんですよ。
はいはいはい
はい。
で、1話はサラが書いたものだったんですね。なんかひだ
牛いっぱい食べたい。
いっぱい食べたいみたいな。で、2話見たらそこホームレスの鈴木さんが、に変わってたんですよ。
うん。
あ、だからこれ毎回変わるパターンかな、つって、ね、ちょっとそこも楽しみなとこありますね、うん、なんか。うん。
でもちょっとキャラの話からは離れますけど、うん、探偵の浮気調査して、がっつり、窓際で。
そう、あれもさ、そう。
あんなとこで、カーテンもない、あんな部屋で。
ガラスに体押し付けて、バックでやられてる、はい、若奥様ね。
はい。あ、撮影でしょ、あんなの。
あれ、AV でしか見たことないですよ。
もっと言うと、ねうん、
エロアニメでもなかなかないんじゃないですか、窓ガラスにこう。でも、あそこでサラがちゃんと、赤面してたのほっとしましたよね、うん。
よかったですね。
なんか耳戸島みたいな感じもあったじゃないですか。うん、なんかその、うん、浮気調査とか、お前みたいな子供にさせられないよって、
うん、
カブラ屋さんが言ったら、なんか王宮の中ではそんなドロドロした関係もあったから、全然関係ないわとか言ったら、
うん、
でもいざ見たらちゃんとそれなりのリアクションするんだと思って、安心しましたけどね。うん、まだそこまでネットに毒されてないと思いました。さあ、まあでもこんな感じですね、今週の A パートは。
はい。
はい。まあでもちょっといろいろ楽しみな作品もあるし、まだ正直1話に手をつけてない作品もあるんで、ね。
あります、
ね、
あります。いっぱいあります、はい。
ちょっとまた今期も大変ですけれども。
うん。
はい。
さあ、じゃあ B パートはですね、生配信の時、まあいろいろアンケートもらってるじゃないですか。
はい。
で、まあ、なかなか消化できなかったりしたものもあったりはするんですけれども、ちょっと、今回、こっちのヘルツでやった方がいいかな、みたいなリクエストがあったんで、ちょっと B パートはアンケートでいただいたリクエストに、答えていく企画にしたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。リクエスト企画。オタクではない奥さんにおすすめできるアニメを教えてくださーい。
お
ー。はい。ということで、これ4月の生配信の、アンケートでいただいた中にあったんですが、はい、まあ、そのメール読み上げますと、はい、最近3次元再退社になりましたと。
おめでとうございます。
はい。で、オタクではない奥さんにおすすめできるアニメを教えてください。ちなみに奥さんは大のジブリ好きで、最近の作品では呪術廻戦、スキップとローファーがお気に入りでしたと。
うん。
はい。
そんな感じなんですけれども、ちょっとこれをですね、まあ、おのおの、じゃあおすすめできるアニメを、ちょっと3プラス1形式で、ちょっと発表していければと思いますんで、はい、まあ、発表して、はい、タイトル言って、まあ、タイトル紹介し終わったら、ちょっと軽く掘り下げていくみたいな感じですかね。
なるほど、なるほど。
うん。
はい。じゃあ、順番は。
被る可能性もありますもんね。
そうなんですよ。うん。だからね。うん、まあ、被ったら被ったで、両方でプレゼン、まあ、
はい。
うん、するような感じで。
はい。
さあ、じゃあ、ドイチュー松崎三平の順でいきましょう。まずはドイチューさん、お願いします。
はい。まあ、あんまりオタクじゃない奥さんに勧めるなら、一本目。うん、夏目友人帳。
おう。
二本目、なぎの明日から。
うん。
三本目、メイドインアビス。
おう。
以上。
なるほど。
こちらの三本で。はい。
はい。じゃあ、次松崎さんですか。
はい。フライングウィッチ。
おう。うん。
ア イドルマスターミリオンライブ。
おお。
週末のハーレム。
なるほど。
うん、
じゃあ、私、一本目、ROD The TV。
はい。
で、二本目、ウィンターガーデン。三、うん、本目、高橋留美子劇場人魚の森。
おお。
はい、このラインナップになる。被らなかったですね。
そうですね。
うん。
はい。じゃあ、ちょっと、トイチューから作品をちょっと軽く掘り下げて紹介していきましょうか。
はい。まあ、夏目友人帳は、結構まあ1話完結みたいなとこもありますし、うん、で、まあそんなに登場人物もめちゃめちゃ覚える必要もないと言いますか、
うんうん、
そんなに数も少ないですし、
うん、
まあなんか普通に見やすいんじゃないか。アニメ慣れてない人でも見やすいアニメだろうなっていうのがありますね。
うん、まあ、
なんとなく設定さえ分かっちゃえば。
普通にこう、本当アニメに興味ない人におすすめするラインナップの中には入るかなって感じですよね。
そうですよね。うん、
あ、安心してこう、おすすめできるというか。
うんうんうん。で、まあなんか、学生も好きなのかな、みたいなのもちょっとあって、スキップトローとか。
ああ、なるほど。はい、はい。
で、まあ、いいんじゃないかな、と思って。
はい。
入れましたね。はい、で、ナギナスから。
うん。
まあ、これもね、ちょっとま、スキップとロハとかジブリとか好きって言うんだったら、結構綺麗な映像だし。
うん。
で、まあ、ちょっとファンタジーですけれども、まあ、一応その、高校生ぐらいの、その、10代の少年少女たちの、ま、ちょっと絡みだったりするんで、
うん。
まあ、割と、進めたいなっていうのがありましたね。
はい。
で、メイドインアビス。
うん。
これはね、ジブ、大のジブリファンですから。
はい、
はい。
はい。
それはもうやっぱ、男女の少年少女がね。
うん。
もうあのファンタジーの、言ったらもう不快の森みたいなものを大冒険するもんですから。うんうん、それはもう絶対好きですよ。
一個確認だけど、お前、ジブリ見たことある？
はい、腕立たられるアニメばっか作ってる会社ですよね。
そうそうそう。
だったら、メイドンアイビス、ジブリで作ってるわ。お前の言ってることが正確だった。
はい。いいと思いますよ。
まあ、でも、メイドンアイビスね。本当作品的にはエグいけど。
うん。
なんか、一般層に響かない作品じゃないと思うからね。
そうですよね。結構、普通に、まあ、冒険活劇って言えばそうだし。うん、
あとやっぱ真に迫る感じのストーリーですからね。
うん。
うん。
ナナチ可愛いし。
ミーティーもね。
ミーティーももう最高ですから。
ミーティーももう本当にもう、あんまアニメ興味ない人にはおすすめのキャラですもんね。
いや、本当に。もう、プルシカとか見てほしいでしょ。
悪意があるな。はい。じゃあ、はい、次、松崎さん。
はい。僕はね、本当にジブリをほぼ見てないので。
ですよね。
なんか、ジブリって、なんか自然の景色いっぱい映ってるイメージがあるんですけど。
わかります、わかります。
で、パッて思いついたのがフライングウィッチでしたね。
でもいいと思いますけどね、すごく、う
ん。ちょっとジブリ感はあるよね、うん、雰囲気的にはなんか。
うん。
なんか、これはその、あんまり知識ない中でも、なんとなく見たことあるトトロとかのイメージなんですけど、
うん、
なんか、
うん、
明確な目的がないイメージが僕の中になんかちょっとあって、ジブリの映画って。
あなんかその辺なんてやっぱりその日常に一個ファンタジーみたいな感じですもんね。うん。うん、
だから僕はトトロのイメージかもしれないです。そういう意味で。他のやつはね、もちろんね、ゴールみたいなのがあってっていうことだとは思うんですけど。
うん、うん、うん
うん。それなんか魔女の宅急便をもうちょっと日本の田舎にして、で、
うん、
魔女の宅急便くらい あんま悲しいエピソードは盛り込んでこないような。 感じかな。
え、魔女の宅急便って悲しいエピソードあるんですか？
見方によっちゃちょっと、
ね、
切ないというか、ね、
イワシ
それはいいことなんだけど。ああ、はいはい、はい。
イワシのパイ
の。ニシンの、ニシンのパイ
ですね。
か、
うん、はい。ちょっと悲しくなるじゃん。
まあまあまあまあ。
ニシンのパイ、名前だけはすげえ聞く。
まあまあ、一番有名なジブリ飯です。
写真でも見たことあると思いますよ。なんか、作ってみました的な。
うん。まあ、そういうちょっと。
私、ニシンのパイ嫌いなのよね。あの女嫌いだったわ。
今も嫌いの言い方ですよ、今。嫌いだった言うてるけど。
でも。進行形、過去形じゃない。
うん。
でも、それで言うと、魔女の宅急便よりも、出てくる人はみんないい人。
フライですね。うん。
うん。
はい。で、
いや、いいと思う。うん。
アイドルマスターミリオンライブは、
うん。
まあ、アイマスから一個入れたいと思って。
うん。
はいはいはい。
で、考えたときに、やっぱり、日朝で作られたっていうのは、でかいんですよね。
なるほど。
実際にね、その、イベントを、豊洲の確か広場みたいなところでやった時も、本当にその、うん、その土地の住人みたいな人が、
うん、
キャラクターの上り見て、あ、なんとかちゃんだっていう、もう、
小
さい、幼稚園生ぐらいのお子さんが。
はいはいはい。
だぐらい、なんか、なんか市民権を得てくれたような、気がしたので、
そっか、日朝だから、アイマスの背景知らなくても、ちっちゃい子供とかは流れで見ちゃう感じあるもんね。
そういうことですよね。
うん。
で、まあ、三次元再大社っていうことは、
うん、
まあ、当然、まあ、子供もね、
うん。
作る、
もしかしたらね、
予定もあるかもしれないし、
うん、
うん。
子供作るっていうことは、ちょっと、スケベなんでしょうから、
スケベ未だにその子作りイコールスケベって考える発想。
子供いる人って全員スケベでしょ、だって。
そうです。
暴論。暴論。
ってことは週末のハーレムです。
そこに繋がるわけですか？
繋がるんだ。
まあ、アニメを、そう、僕もね、はい、なんか考えたりとかするんですよ。そのアニメ普段見ない人が。
うん、
例えば、鬼滅とか。
うん、
はいはいはい。
君の名はとか見て。
うん。
他になんかアニメないって言われた時に、何を紹介しようみたいなことは考えるんですけど。
はいはいはい。
だからちょっと、まだ初心者向けというか、アニメ慣れてない人でも見やすいやつをって思いがちなんですけど。
うん。うん、
いや、ちょっとこれ、人間を舐めすぎてないかっていう。
お
う。うん。
人間の適応能力、順能力っていうのは、
うん。
無限だぞ。
お
う。相手の順応の能力を信じろ。
うん。
って僕は思う部分があって。
はい。
おう。
そんな、ちょっと優しいアニメばっか、見せてたら、うん、どこでちょっとコアな部分にガッて見せるかがちょっと難しくなっちゃわないかなと。
なるほど。うん、あまりにも無菌質で育てた人間は、
うん、
ちょっとしたバイ菌にもやられてしまうわけですからね。
そうなんですよ。
うんうんうん。
だからもう、雑菌だらけの部屋にこう。
雑菌って言うな。雑菌って言うな、
言い方が悪すぎるな。言い方が悪すぎるな。
ちょっとニュアンス違うよ、それは。雑菌だらけって言ったぞ。
欲望だらけの部屋に、
うん。
突っ込んでみて、
うん。
そしたらもう、0か10かみたいな。
うん。
で、大体のアニメはそこの間に入りますから。
うん。
そうね。
大体のアニメはジブリと週末のハーレムの間に入りますから。
ジブリと週末のハーレムの間に全てのアニメが含まれてるんだ。
大体入ります。
どこから外れたの知りたいね。なるほど。
なので、これで一回ガンって見せ といて、意外と面白いなってなったら儲けもんだなっていう気持ちもちょっと。
なるほど。ショック療法みたいなもんですかね。
そうです、そうです、そうです。はい。
はあ。
っていう3本ですね。
ね、
はい。
なるほど。週末のハーレム。
はい。
じゃあ、私、まあ、R on the TV はまあ、結構ちょいちょい僕好きなアニメで出しますけれども。う
ん、はいはい。
でもやっぱり、ね、俺の好きだった頃のジブリの、その好きな部分って結構入ってると思うんですよ。まあ、冒険活劇というか、活劇ではあるので。
うん。
はい。
例えば、ナウシカなり、ラピュタなりで感じたワクワク感って結構 ROD The TV のアクションの下りとかって結構入ってると思うんですね。
アクションは結構ありますもんね、
うん、
ROD。
うん。はい。もうワクワク感というか。うん、で、まあ、ちょっとその、異能力というか、特殊能力を使うっていう意味では、ある意味、魔女的な要素もあると思うんですよね。
はいはいはい。
うん、魔女宅的な。うん。
はい。
だと、女性が、まあ、主人公、女性たちがほぼ主人公っていう中ではあるけれども、ハードボイルド感っていうのはあると思うので、ちょっと紅の豚みたいなニュアンスも僕は感じると思うんですよ。
うん、うん、なるほど。
で、まあ本当でも、あとちょっとやっぱりとはいえオタク要素も入ってると思うんですね。さっきの週末のハーレムの話じゃないですけれども。
はいはいはい。
で、でも、まあギリギリというか、その、オタクではない人でもあまり抵抗のなく、普通に単純にこのキャラ可愛いなとか、この喋り方可愛いなとか、こんなとぼけたキャラいいなみたいのが、地ならしでできる作品だともちょっと思うので、ROD、まあ、シリーズ。今なんか D アニメで見たら、OVA のも D アニメストアで見れるようになって
て。ああ、
うん。まあやっぱり OVA から見て、テレビ版見た方が、なんか流れとしてはつかめると思うんでですね。
うん。
まあこの ROD ザシリーズちょっとまず進めたいなっていうのはあります。
うん。
はい。
で、次、ウィンターガーデン。これね、あんまり知られてない
アニメだと思うんです
よ。ウィンターガーデン知らない。
はい。これね、2006年の12月に、まあ、特別番組みたいな感じで、前後編2話で放送されたんですけども、これ何かというと、デジキャラットなんですよ。
ああ、はい、
デジキャラットの10年後っていう一応設定で、で、ただ、
ブロッコリー
前話、まずその前編の方を見る限り、え？なんかデジキャラットとは全く感じないんですね。だから俺も確かあの時リアタイで見てて、
うん、
1話の、あ、1話というかその前編のエンドロール見て名前がデジコって初めて出てくるんですよ、確か。で、デジコとかプチコとか。はいはい、で、え、これデジキャラットなの？で、俺はこの話すごい好きなんですけれども、結構ちょっとデジキャラットの本編が好きだった人は、まあ言ってしまえばデジキャラット要素って結構なかったりするんですね。
うん、
その、エキセントリックな部分のデジキャラットの。もう本当に、二人の姉妹が、ちょっとまともになった感じで、で、ちょっと恋愛とかも絡めた、で、時期的にクリスマスの話だったと思うんですけれども。
うん、そうですね。うん、
だまあ、ちょっとその、嫁さんの二次創作好きみたいなとこを測る、みたいな、面もあるし、あとはまあ、うん、もしデジキャラと知らない人が見たらすんなり恋愛ドラマとしていい話って見れたりすんのかなみたいなのも思ったりして。
なるほど、なるほど。
うん。ちょっとこれは普通に恋愛ものとしてはすごく美しい話なので。俺個人的に好きなんで、これを進めますね。
あの、デジコとプチコがメインで、宇佐田がそんなに出てこないやつですよね。
そうですね。で、もっと言うとデジコがでもメインですね。プチコもそこまでメインじゃないです、ね。兄弟では出てくるけど、うん。デジコと、ちょっと、男性キャラの淡い恋みたいな。
うん、
恋までいかなかったかな。でもまあ、でもそういうような感じですね。
あ、なんかあったな
ぁ。うん。そう、これはね、うん。意外とというか好きだったんですよね。
なるほど。
さあ、そしてもう一つが高橋留美子劇場、人魚の森。これは正統派ホラーですね。
そうですよね。
だからちょっと呪術の、
ああ、なるほど。なるほど
ね。
好きならばっていう感じで、なんか正統派ホラーだけど、ちょっと悲しい人間ドラマみたいのもあったりして、もう原作がね、84年ですって、一話目が。
はあ。
で、まあ基本的にこれも1話完結なんですよ。1話っていうか1エピソード完結みたいな感じで。
はい。
だから、主人公の、まあざっくり言うと、ユータとマナっていうのが人魚の肉を食べて不老不死になってるんですけれども、
うん。
その不老不死じゃなくなるために旅をする。何か方法があるんじゃないかっていう。でも、途中でもその方法がないっていうのも分かっちゃって、でも二人で生きていこうっていうような話なんですよ。
うん。
で、人魚の肉食べると、まあ、死ぬか怪物になるか不老不死になるかみたいな設定があって、それでこう行く先々でその人魚の肉を食べた人間と会ったりして、いろいろ話が展開するっていう。で、戦国時代から下手と平成初期くらいまでのなんか、時代転々とするんですよ。そのエピソードによっては戦国時代だったり。
はいはいはい、はい。
それこそ、まあ、戦時中みたいのもあったかな。なんか昭和初期とかだったり。
火の鳥みたいな。
まあ、でもそう、ただ主人公はもう二人ずっと生きてるんですよ。
そういうこと
です、ね。何百年も。うん。これはね、で、テレビ版が2003年に放送されて、で、OVA がなんか90年代に2本くらい出てるんですけれども。
うん、
これも、まあちょっと OVA の方僕ちょっと見てないんですが、テレビの方は割と原作をちゃんとやってたんで、意外とその一般で呪術とか好きだったらこういうのも好きじゃないかなと思って。
なるほど。
はい、なるほど、
まあ。単純にちょっと自分のおすすめ的なものはありますけどね。
うん、まあまあまあ。
まあもちろんね、それは。
うん、ありますよ。
ただ、ウィンターガーデンと人間の森調べたらサブスク全然ないんですよ。
ああ。
非常にちょっと見づらいと思うんで、ちょっと数少ないビデオレンタル回って DVD 探していただければと思います。
そっか、見やすさとかもありますもんね。
なるほどね。
ウィンターガーデン何年か前に D アニで見たような気すんだけど、見かけたような気すんだけど、もしかするとなくなっちゃったのかもしれないですね。
ああ、でも、あれですね、その、ブロッコリー系はあのギャラクシーエンジェルとかもそうですけど、なんか切れたりまた復活したりとかがあるから、
ああなるほど、
そっか、だってアニメ実況で一回ギャラクシーエンジェルやったら、
はい、
なんか俺たちの配信が始まったくらいにもしかしたら切れちゃってたかもしれないな、
ああなんかありましたね、
そう
で、その1年後くらいにまた復活してみたいな、
うん、
のがあったんで、
もしかするとタイミングでまた見られるかもしれないので、
うんうん。
はい。ということで3人紹介してみたんですが。
はい。
はい、最後、毎回プラスワン、スリープラスワンは最後にプラスワンやるじゃないですか。
はいはい。
はい。
だから、ちょっとまあちょい足しプラスワン、これ発表しようということで。う
ん、ちょい足し。
はい。オタクではない奥さんにおすすめできないアニメ。かっこ、俺は好きだけどね。を、ちょっと。
ちゃんと言って、うん、
ね、そこは、そこは配慮して、はい。
はい。
それをですね、まあ、せーので言って、ちょっとおのおの発表してみたいと思いますけれども、はい、よろしいでしょうか。
は
い、
まあ結構みんなそれぞれちょっと攻めたアニメも出てたから、はい、ここで何を出すんだろうなっていうのもありますけどね。
確かにね。
はい。じゃあ行ってみましょうか。
はい。
はい。
はい、じゃあオタクではない奥さんにおすすめできないアニメ、かっこ俺は好きだけどね、せーの、
ブラッド伊藤純次
コレクション、かぶった、
お、かぶったちょっと何そのカップリング、君たちの通じ合ってんじゃん、ユーフォニアムで見た、ユーフォニアムで見たこのシーンダメだ、俺外しちゃったよ、俺だけ
ギスギスしちゃう
俺だけ違う曲チョイスしたんだ、あれ塚本やらかしたな
ポンって押したら伊藤純次コレクションが流れてくる
でもまあ方向性としては3人そっちですか、
何ですか、三平さんは。これ、
ブラッド C。
ああ。
あのね、原案クランプ監督水島努さんで。
はいはいはい。
もうとにかく描写がグロかったと。
うん。
一般人殺戮シーンとかが、もうでっかい魔物が女子高生の両足持って引き裂くとか。
はあはあ。
テレビ版だとやっぱ、それこそ謎の光とか映ったんじゃないですかね。
うん、
その
弾虐な シーンで入って光みたいな感じ。
はいはいはい。
俺、リアタイで見てたと、あれ多分最終回とかだったと思うんですけど、その一番有名な下りは。
はい。
あの、とんでもない最終回。
そう、
はい。
リアタイで見てて、引きましたもん。いや、確かにグロい作品だったけど、ここまでって、せんべいを食べてる手が止まりましたからね。
物食いながら見るアニメじゃないですよ。
そうですよ。
いや、そもそも。そのくらいある程度グロ体制あると思ってたんですけれども、せんべい食いながらでも僕、ブラッドシーいけますよって思って見てたら、せんべいを持つ手が止まったのは。ちょっとこれは奥さんにはおすすめできないなっていうのはありますね。はい。そして、伊藤十字コレクション。
まあ、あんまり人に勧めるもんじゃないでしょ。
ないですよ。あの、
好きな人が一人で楽しむもんですよ。
あの、バレないように見てね。
うん。
うん。こっそり見て、
うん、
なんか怪しいことやってるって思ったら、伊藤十字コレクションを一人で見て、うん、ニヤニヤしてるっていう。
そうそうそう。
見られたらおしまいですから。
だって、ニーサイリスナーってことは、だってもう、総一くん見たらニヤニヤしちゃうでしょ、絶対。
まあ、すいませんね。あ、だから、ちゃんと見せるときは、ホラーだって見せた方がいいですよね。
うん、
ギャグだって騙して見せると、ね。
ホラーとかもそうだけど、うん、やっぱり、胸クソが悪いっていう。
そうね。
キャラクターの、うん、ここの方がでかいかな、僕は。
でも、そっか、総一シリーズは、総一シリーズだっけ、うん、総一くんのやつはちょっとギャグっぽい描写もあるけど、はい、他のって普通に怖いもんな。うん、
そうですね、
うん。
怖いし、なんか嫌な気持ちになるとか。
なんか見終わった後に。
そうっす。こんなんだって余計ようなくないみたいな。何も悪いことしてんのにさ。
そうそう。理不尽だったりするしね。
うん、
カタツムリになる子とかさ。
そうそうそう。
なるほど。
だから今回、進めたくないやつは何にしようかなって悩んだときに、
うんうん、
二次祭のアニメ実況の過去作を見たんですよ。
うん、うんうんうん。
そしたら、土井さんの紹介したやつが全部見せたくないやつばっかで。
なんでよ。みんなで楽しもう思て。
だって
俺も一生懸命あの番組に貢献したいと思って。
場合によってはメイドインアビスこの枠よ。
本当です。
まっとうな人がチョイスするならこの枠よ。いや、俺は好きだけれども進められないよっていう、おいそれとはっていう。君進めちゃうんだもん。
伊藤淳二コレクション。
うん。
あとなんだ
地獄少女とかでしょ。
地獄少女。
うん。
しかも地獄少女のクズ会でしょ？クズ男会でしょ？
超クズ会。クズ家族会ですね。今回やったら。
アナザー。
アナザ
ー。あれも理不尽だし、グロいよ、あれは。あんな傘の刺さり方
覚えてますよ。みんな怖え怖えって言いながら笑ってましたって。
まあ、ちょっと紙一重なんだよな、ホラーと、ホラーとギャグは。
まあまあ、あと、まあ、ベルセルク。
うん。ああ、そうだ。食をみんなで見ようね。
で、お猿のジョージ。
あれもまずいよ。あれは。
あれは進められない。
あと、ガラスの仮面の嫌な、嫌な回。
嫌な回。ああ
第1話のみんな嫌な回。
みんな嫌な回。
全員頭おかしいんだ。大晦日ラーメンの出前12時までやるかっていう。誰も疑問に思ってないの、あの世界で。蕎麦屋ならまだしも。ラーメンだぜ、お前。
よしもしラーメン。
大晦日にラーメン頼んで遅いわねえと怒る方も怒る方だよ。普通やってないよ。
次早く行ってよって言ったら店に全員おるん。お前らも行けよ。
そう。ぬくぬくと紅白見てやがったんだ。まあ、そんな感じで。
はい。
はい。でも、面白いですね。進められないアニメ。面白いですね。
いや、それはもう土井さんに個人的に聞いてください、もう。
だって今後のアニメ実況でもそんなんチョイスすんでしょ。
やっぱね、探しちゃいますね。
劇場版であるかな。
そこなのよね。
あ、そこなのよねって別に、そこ、こだわんなくていいでしょ。はい。じゃあ、そんな感じで、今回は、まあ、企画だったんで、こういうリクエスト企画だったんですけど、ちょっとね、生配信の時とか、もらって結構、どうしても消化しきれないリクエストとかあったりするんで、もう一回ちょっと見返してですね、はい、あ、これちょっと、ヘルツで、はい、できるなと思ったら、ちょっといろいろやっていきますんで、はい、また新規のリクエストも募集してますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあエンディングでーす。
はい。
はい。
はい、それではですね、また、X での感想やら、メールフォームでの感想やら読んでいきましょう。
はい。
まあ、生配信の時にやっぱちょっとちょこちょこいただいてますね。もう、見ますと一言。こういうの嬉しいです。
それでいい。
ありがたいです。
そう、うん。声を上げてくれるという。
はい。
そしてこちらは、生配信ありがとうございます。配信は全部見てるのですが、前からこんなに下品でしたっけって。確かに、ラインナップ考えると、ちょっと、ね、昼の配信なのに下品でしたね。
なんか、昼だから逆にやってやれみたいなテンションでしたよね。ちょっと。うん、
なんかね、そうでしたね。うん、
確信犯ではなかったはずなんですけどね。蓋開けたら、うん、あ、確かにラインナップ見たら全部そっちだわ、みたいな。
そうですね。やった企画全部そっち寄りでしたよね。
そうそうそうそう。あれやっぱちょっと麻痺してんだな、なんか。
うん、
でも、そんな意見もありつつ、
はい、
途中から見始めたら、高度な話してた。俺、どこのこと言ってんだろう。
どこだろう。
高度な話した記憶あります？
ないですよ。
うん。コロコロコミックの昔の漫画でバター犬描写あったみたいな、そんな話でしたからね。
言うじゃん。
そうだ、
昭和はすげえや、みたいな話でしたからね。うん、こちら、二次元再大社のライブストリーム終了。今日は泥酔者も出さず、面白く見れました。
よかった。泥
酔者出た方がもっと面白いけどと。まあ、ね、何年かに一回ですよ、あんなのは。
そうですね。
まあね。
うん。さあ、こちら、ライブストリーム、ボリューム、22を見ながら、まあ、カッコ聞きながら、はい、手芸をして過ごしましたと。
おぉ、
昼配信の方が安心して見られましたと。あ、逆にあんな下ネタ満載でも、昼の方が。
なるほど。
別々、別々なの見てんのかな俺らの見てねえんじゃねえかって。俺らのだって思って見てたら。さあ、こちらメールフォーム。4月14日生配信お疲れ様でした。
ありがとうございます。
昼間に配信、ちょうど良いブレーキ感があって面白さが際立っていて、見やすくてよかったですと。
おぉ、嬉しい。
うん。さあ、こちらお疲れ様でした。トミー副部長が全部持ってった。
ああ、なん
か。確かに。くじ引きですね。
はいはいはい。
やっぱあれはでもやっぱヒーローは一番最後に来るんですね。ちゃんと現れるんですね。トミー副部長。うん、久々に結構くじ引きでアベンジャーズいっぱい出ましたけど。
いっぱい出ましたよね。
やっぱね、改めてあいつらすげえなって話になりましたよね。企画がブーストかかる時もあるし、このタイミングで出たら企画壊れてただろうなみたいなね。
トミー副部長出たのって会員限定パートとかでしたっけ確か。
あ、
あったかな。
あ、そうだったかも。そうだ、もう一回会員限定パートだ。
うん。
本当の最後かもしれない。あ、じゃあ見れてない人もいたかも。
もしかしたら。
ぜひね、ちょっと入会して。
入会してください。
流れで。
あれはちょっと神がかった流れに後半、はい、最後になりましたから、
うん。そうですね。
はい。こちらメールフォーム、二次祭生、お疲れ様でした。
お疲れ様です。ありがとうございます。
生放送の時間帯についてですが、年5回ある生放送のうち、4回が夜で1回が昼放送というのでしたら大歓迎ですと。
まあ、あ、なるほど。
うん。私は二次祭生を1週間の疲れが解放される金曜日の夜に見るのは大好きなので、基本的に生放送は金曜の夜にやってほしいと思っています。ただ今回の生放送もとても楽しめたので、1年に1回ぐらいなら日曜の生放送もいいかなと思ってます。以上が私の意見になります。今後の番組作りの参考になれば幸いですと。
あ、嬉しい。
うん。
採用。
ちゃんとした意見でしたね。
まあ、ちょっとスタジオのね、空き状況とかもあったりするんですよね。
そうなんですよね。
スケジュール、うん、我々のね。
我々のスケジュールとかで。
う
まあでもちょっと、なんとなくでも我々も金曜日がいいかなみたいのはありますもんね。
そうですね。
なんとなく最初は金曜日ちょっとやろうみたいな感じで調べて、ちょっと難しければ別の曜日見たくなったりしてるところもあるんで。
うん。
さあ、こちらもメールフォーム。これちょっと抜粋しますけれども、
はい。
配信は見入りが少なそうで心配してますと。投げ銭とかきちんともらえてるのかなとか。うん。まあ難しいですね、と。うん。
うん。
まあでも難しいですけどね。でもまあ、
うん、
投げてくれる方もいらっしゃるし。
うん。
まあありがたくは思ってますね。まあぶっちゃけ言うとね。うん。まあ確かに。はい、うん。まああれだけでなんかっていうのは、ね、なかなか難しいですけれども、まあまあね。
うん。
はい。まあでも、気持ちですから。
うん。
投げ銭は。ね、ありがとうございます。お気を使っていただいて。
ありがとうございます。
さあ、こちらメールフォーム。こちらは、リズと青い鳥実況を見ました。
あ、はい。
お、
うん。夏木先輩やのぞみが後輩や同級生をたまに君と呼んでいて、三平さんみたいだなと思いました。意外とあるあるなのかもしれませんね。あと、カットされた水着シーンは別の映画、劇場版響けユーフォニアの誓いのフィナーレで描写されているので、ご興味ありましたらご覧ください。そっか、水着、プール行ったりすんだっけ？
プールに行って、うん、そこで、ちゃんと、リリカちゃんも映ってます。
そっか、そっか。
一瞬ですけど。
そうだ、俺も映画館で見に行ってるから。でも今見れんだよね、サブスクで。
見れます。はい。
うん。
ネットフリとかにもあります。
はい。もう一回これ見てみたいですね。さあ、うん、そしてこちらは、こちらもリズと青い鳥アニメ実況。これは X での感想かな。歩き方や足跡などで、のぞみと、はい、スミレの、個性を表す序盤から心つかまれました。で、まぁ、ちょっと抜粋させていただくと、中川先輩主役のスピンオフがあるという情報がずっと気になっているのもわかります、うん。吉川先輩のことを本当はどう思っているのか知りたいですね、と。ね、ああ、そうだ。ちょっとあれは先行して原作ちょっと読んじゃうかもな。
うん。リズもね、やっぱいいっすよね。
うん。改めて見たらやっぱいいっすね。
改めて、やっぱり学校が鳥かごっていう設定なんですよ、あれ。
うんうんうん、
オープニングが入るとこで、うん、そっから学校外のシーンを、だから意図的に消してるらしいですよ、
ね。はあ。
だからそのプールとかお祭りも事後報告で。
なるほど。
学校のシーンだけなんですって。なるほど。で、最後に下校するっていう。
出ていくところで終わる。
なるほど。そうそうそうそう。
ああ。
うまいね。演出が。ねえ。
すご
い。憎い演出ですね。
うん。
はい。まあそんな感じでちょっと今後もね、アニメ実況やっていきますんで。はい。その告知ですね。はい。まあ、ニコニコチャンネル二次祭のアニメ実況、現在劇場版を実況している関係で、配信は月1回になっておりますが、まあ、月額550円、生配信過去アーカイブもすべて見られます。これ登録しとくと、はい、だから生配信の時に、延長30分も見れるっていう寸法ですね。
そうですね。
はい。
はい。はい、なので、ぜひぜひご登録よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。毎週金曜20時更新ですので、まあ、チャンネル登録、ご視聴よろしくお願いします。
お願いします。
このラジオでは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいと思われましたら、まあ、番組を聞いての感想、オタク話、もう本当聞いてるだけでも、何でもつぶやいてください。うん、投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合は基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社アットマーク yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、ノートの投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
ぜひとも。
そんな感じで、第434回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ドイチュート、
松崎勝利でした。
二次祭、
ヘルツでした。
ヘルツでした。はい、OK です。うん。
はい。
僕今度、まあ、始まった、配信の番組に なんかレギュラーで、月1で。
うん、すごい。
あの、ATX ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
うんうんうん、
あれの、なんか配信サイトの、ATDX っていうサイトが、この、春からできて、
うん、
それなんかいろんな、あの、アニメだけじゃなくて、その声優さんの番組とか、
う
ん、アニメを紹介する番組みたいのがあって、
はい。
そこの番組の一つに僕が、ちょっとアニメを紹介する MC として、
あら、ちょっと出世したなぁ。
それが、
うん、
あの、僕と南川で、ちょっとエッチなアニメを紹介する、うん、シコティッシュドッシーモっていう番組なんですけど。
最高じゃん。
あー、それはもう名刺にすった方がいいよ、もう。
うん、
あの、ハッシュタグ、シコドシで。
そっかー。
はい、
そうなってくると、南川のシステマっていうのもなんか、シコテマみたくなんか、変換したくなるところ
だ。あいつ、エロ番組4つ今やってるらしいですから。
すごいな。
すごい。
そら退社するわ。
ね。
あれ、あの人も辞めたんだっけ松竹。
松竹辞めたみたいですよ。
だから、つい何日か前に、収録日、この収録日の、
うん、
今の時間の1時間前に退社発表してました。
う
ん、
そうです。
そっか。あ、ちなみに僕もフリーになってますんで、今。
あ、そうだ。
そうですね。
そうだ、
はい。はい。あ、フリーになったらそういうエロ番組できるのかな。
いや、いてもできたよ。